2週間後、私たちは復活祭を祝います。復活はイエス・キリストの神聖と父なる神の実在を証明するものです。私たちの思いは救い主に向き、イエス・キリストの類まれな生涯とこのお方の偉大な贖いの犠牲が無限の力を有することに思いを馳せるのです。またイエス・キリストが王の王として治め、主の主として統治される主の再臨についても考えるよう願っています。以前アルゼンチンのブエノスアイレスで行われた会議に様々な宗教指導者とともに参加しました。隣人への揺るがぬ愛を持つ彼らは、人々の苦難を和らげ、抑圧や貧困を乗り越える助けになろうと努めていました。参加していた多くの宗教団体との共同プロジェクトを含む私たちの教会のさまざまな人道支援事業に思いを馳せたとき、キリストのような奉仕を可能にする末日聖徒イエス・キリスト教会の会員の寛大さに深い感謝の念が湧いてきました。その瞬間、聖霊が私に2つの事柄について明かししました。1つ目は、物質的な必要に対するミニサリングの技は不可欠であり、継続しなければならないということ。2つ目は意外でしたが、力強くはっきりとしたものでした。それは無視の奉仕以上に、主イエス・キリストの再臨のために地上を備えることが極めて重要であるということでした。主が来られるとき、抑圧や不当な仕打ちは軽減するばかりか止むのです。狼は子羊とともに宿り、ヒョウは子ヤギとともに伏し、子牛と若いライオンと肥えた若い家畜はともにいて、幼い子供がこれらを導く。彼らは私の聖なる山のどこにおいても害を与えることも損なうこともない。水が海を覆っているように、主を知る知識が地に満ちるからである。貧困と困難は減少するばかりか消え去るのです。彼らはもはや飢えることがなく乾くこともない。太陽も炎暑も彼らを犯すことはない。御座の正面にいます子羊は彼らの牧者となって、命の水の泉に導いてくださるであろう。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるであろう。死の痛みや悲しみでさえも取り除かれます。その日には幼児は年を取るまで死ぬことはない。そして人の生涯は木の寿命のようである。また人は死ぬ時に眠ることなく、すなわち地の中に眠ることなく、一瞬のうちに変えられて引き上げられる。そして彼の安息は栄光あるものとなる。ですから苦痛や悲しみを和らげるために、今できること全てのことを行おうではありませんか。そして痛みと悪が終わりを告げる日、すなわちキリストが自ら地上を統治され、地球が更新されて楽園の栄光を受ける時のために備えられるよう、さらに熱心に自らを捧げようではありませんか。贖いと裁きの日はやってきます。イギリス国教会のハーダム大主教であった N.T. ライト博士は、キリストの贖いと復活、そして不当な仕打ちを克服し、全てを正す裁きの重要性について次のように述べています。神はご自分が任命された者によって世界が正しく裁かれる日を定められました。またこの者を死人の中からよみがえらせることにより、全ての人に確証をお与えになりました。ナザレのイエスや特にイエスの復活についての事実は、この世がデタラメなものではないという確証の基盤となります。この世は究極的に混沌としたものではないのです。つまり今正義を行うことは虚勢を張ることでも、最終的に崩壊する建物を補強することでも、スクラップ置き場行きの車を修理することでもないということです。キリストの復活は一言で言えば究極の希望の種であり、大宇宙の裁きを含んだ小宇宙の出来事でした。神は創造しうる最も力強い方法で、ナザレのイエスが確かにメシアであられると宣言されました。歴史上最も皮肉なことに、イエスご自身が残虐で不当な 裁きを経験され、残虐さと不当のすべてを象徴したような場所へ連れてこられ、その混乱、その闇、その残酷さ、その不当な仕打ちにご自身で耐えられ、その力を使い果たされたのです。ブエノスアイレスでの会議の最中に御霊が明らかにしたことは、末日聖徒イエス・キリスト教会が主の再臨に必要な備えを成し遂げるために特別に力を与えられ、権限を与えられているということです。まさにそのために教会が回復されたのです。この現代を神がことごとくキリストにあって一つに着せしめることを目的とされた、予言された時の満ちる真剣時代だと受け入れる人々を他にどこで見つけられるでしょうか。もし主の再臨の備えとして聖者と死者のために必要なことを成し遂げようとする団体、あるいは膨大な時間と資金を進んで捧げて主を受け入れる備えのできた制約の民を集め備えようとする組織をここで見つけられなければ、あなたはどこにも見出せないでしょう。1831年、主は教会に対して次のように宣言されました。神の王国の鍵は地上の人に委ねられており、そこから福音は地の果てまで転がり進むであろう。主に叫び求めて、主の王国が地上に進みゆくようにして、地に住む者がそれを受け入れて来るべき時に備えられるようにしなさい。その時、人の子は地上に建てられた神の王国に会うため、その栄光の輝きをまとって天の中を下ってくるであろう。その日に備えるために今私たちにできることは何でしょうか。私たちは一つの民として自分たちを備えることができます。主の制約の民を集めることができます。また先祖に約束された救いの約束が果たされるよう助けることができます。主が再び来られる前に、これらすべてが大きな規模で成し遂げられなければいけません。まず主の再臨に不可欠なことは、主の来臨に際して主を受け入れる備えのできた人々が地上に存在することです。主はその日に地上に留まる人々についてこのように述べられました。その時、最も小さいものから最も大いなるものが主を知る知識に満たされ、目と目を合わせ、声を上げ、声を合わせて次のような新しい歌を歌うであろう。主はシオンを回復された。主は万物を一つに集められた。主は上からシオンを下された。主は下からシオンを上げられた。昔、神は義にかなったシオンの町をご自分のもとへ取り上げられました。その一方で、終わりの時の新しいシオンは主の再臨の時に主を受け入れます。シオンは心の清いものであり、心を一つにし思いを一つにする人々で、義のうちに住み、彼らの中に貧しい者はいません。預言者ジョセフ・スミスはこう宣言しています。私たちはシオンを築き上げることを最大の目標としなければなりません。私たちは家庭、ワード、支部、ステークにおいて一致と信心と慈愛によってシオンを築きます。私たちはシオンの確立が激動の時代に起こることを認めなければなりません。これは激しい怒りの日、焼き払いの日、荒廃の日、泣き、嘆き、悲しむ日である。これは旋風のように地の全面に及ぶであろうと主は言う。したがって、ステークへの集合は防御のためとなり、また嵐と激しい怒りが全地にありのままに注がれるときに、その酒どころとなるのです。昔からそうであるように、私たちは断食し祈るため、また私たちの幸いについて互いに語り合うためにしばしば集まります。また主イエスを記念してパンと水をいただくために集まります。昨年10月の総大会において、ラッセル・M・ネルソン大館長は次のように述べました。教会の長期的な目標は、主イエス・キリストと主の贖いに対する信仰を増し、主と制約を交わして守り、家族を強めて結び固められるように全ての会員をサポートすることです。それに基づき、ネルソン大館長は神殿の制約の重要性、安息日を尊ぶこと、教会の統合された教科課程によるサポートを受けながら、家庭を中心に日々福音をよく味わうことの重要性を強調しました。私たちは主について知りたいと思っています。主ご自身を知りたいのです。 シオンを確立する務めの根幹をなすのは主の制約の民を集めることです。私たちはイスラエルの文字通りの集合と十部族の回復とを信じています。悔い改めキリストを信じバプテスマを受ける者は皆主の制約の民です。再臨の前には福音が全世界に述べ伝えられ、イスラエルの家に属する主の民を再び元に戻すためにそれは起こり、それから終わりが来ることを主自ら予言されました。エレミアの予言は成就しつつあります。主は言われる、それを見よ、人々はイスラエルの民をエジプトの地から導き出された主は生きておられると言わないで、イスラエルの民を北の国とそのすべて追いやられた国々から導き出した主は生きておられるという日が来る。私が彼らをその先祖に与えた彼らの地に導き返すからである。ネルソン大官庁は次のように繰り返し強調しました。イスラエルの集合は今日地上で行われていることの中で最も重要な事柄です。規模において重要性において、また偉大さにおいて他に類を見ません。皆さんが自ら選び望むならば大きな役割を果たすことができます。松井聖徒は常に福音を述べ伝えている民です。回復以来何十万もの人々が伝道の召しに応えており、今現在も数万人が奉仕しています。クインティン・エル・クック長老が先ほど述べられたように、私たち全員がシンプルかつ自然な方法で愛を持って人々を教会に招き、家庭に迎え、群れに加わるよう人々を招くことができます。モルモン書の出版は集合の集まりの印でした。モルモン書自体が集合と改修の道具なのです。再臨に向けた備えには先祖の贖いに関わる取り組みも不可欠です。主は再臨の前、すなわち主の大いなる驚く恐るべき日が来る前に神権を表し、先祖を与えられた約束を先祖に与えられた約束を子孫の心に植えるために預言者エリアを使わすと約束され、預言通り1836年4月3日オハイオ州カートランド神殿にエリアが訪れました。エリアは約束された神権と死者の贖いの鍵、そして夫婦や家族が全ての世代にわたって、またいつまでも永遠に共にいられる鍵を授けたのです。これなしには創造の目的はくじかれ、地球は呪われ、ことごとく荒廃していたことでしょう。イタリア・ローマ神殿の奉献式に先立って行われた青少年向けのディボーショナルにおいて、何百人もの若い男性と若い女性たちが自分で用意した先祖の名前が入ったカードを大官庁に見せました。彼らは神殿が開き次第先祖の身代わりのバプテスマのために神殿に参入する準備ができていました。世を去った世代のためにシオンを確立する取り組みが加速している一例に極めて満ち足りた気持ちになりました。主の先民を集める技や死者の贖いの技における私たちの役割を含め、シオンを築き上げるために熱心に努める一方で、これが主の技であり主が行っておられるということを覚えておく必要があります。主が果樹園の主人であられ、私たちはそのしもべです。主はこの最後の時に力を尽くして働くよう命じられておられ、主も私たちと共に働かれるのです。より正確に言うならば、主は私たちが主と共に働くのをお許しになっています。パウロが述べたように、私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださるのは神である。時が来て主の技を速やかに行われるのは主なのです。主は疑いようもなく不完全な私たちの行い、すなわち私たちの小さな手段さえ用いてくださり、大いなることを成し遂げられます。この大いなる最後の神権時代はクライマックスに向けて着実に築かれています。クライマックスとは救い主の再臨の時に地上のシオンが天のシオンに加わることです。イエス・キリストの教会はその日のために世を備えるという務めを託されています。ですからこの復活祭にイエス・キリストの復活と復活が余計を示している全てのことを心から祝おうではありませんか。それは複千年の統治のための主の再臨、万物における義にかなった裁きと完全な正義、この地上に生を受けた全ての人の不死不滅、そして永遠の命です。キリストの復活は全てが正されるということを究極的に保証するものです。 その日が早まるようシオンの確立に携わりましょう。イエス・キリストの御名によって、アーメン。